101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。ちょっと暖かくなってきましたかね。2月ももうすぐ終わりになりますが、梅の花が町中あちこちで咲いて、いい匂いを嗅がしてくれております。こんな自分になると高等公民館行きたいななんて思うんですけど、実は、山の上の高等公民館じゃなくて、今日は海に近い博士家記念収蔵博物館にやってまいりました。この時期になると毎年決まった展覧があるんですけれど、節句の人形ですね、おひなさんを中心にお飾りがされている、そういう展覧会が始まります。博士家記念収蔵博物館、毎年のことですけれども、今年もやってまいりました。でこの展示についてはこちらの副館長さんでいらっしゃる壇上原さんにお話を聞くことにしております。壇上原さん、こんにちは。
こんにちは。
まだやってきました。
ようこそお越しいただきましてありがとうございます。
いいえ、毎年この時期になるとおひなさんの展覧会がありますで、毎年をしてもらってます。
ありがとうございます。
でそれはちっとも変わらんから、同じもん見てんのちゃうのんっていう人もいてますけど、そうじゃなくて来るたびに違う 展覧会になってるっていう、毎年それが楽しみでね、今年はどんなになってんのやろなっていう、おひなさんの時期来たらおひなさん見たいし、それがまた博士家さんへ行くと毎年違った形で、言うてびっくりさされるようなお話も聞けるし、というふうに楽しみにしております。
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
は
い、
今年はちょっと豪華に飾りをつけしておりますので、
楽しみですね。はい、博士家さんというとお酒のお話を詳しくしてくださったり、それから桜の、博士の、集中された資料とか、それから恵比寿さんの資料とか、非常にたくさんの資料を収蔵されていて、その時期その時期に応じたことをやってくださるんですが、おひなさんもこれ随分たくさんありますね。
そうですね、やはり節句の人形というテーマで、この時期展示をしておりますのは、やはり酒造家が飾りつけてきた人形の展示ということもありますし、やはりお酒の文化というのはですね、生活の中には欠かせない、もう生活に溶け込んでいるということもありますので、節句に関わるお酒というのも、例えばひな人形の時期ですと白酒ですとか、
そうですね、
5月の端午の節句ですと勝負の酒ですとか、そういったお酒ともやはり関わってきますので、
月見もお酒ですし、お正月もお酒ですし、本当に日本人にとってお酒はね、切っても切れない縁のあるものですから、博士家さんにはたくさんそういうものがあるやろうなと思いますけれど、おひなさんっていうのはそもそも、女の子の、おもちゃですか。
そうですね、やはり皆さん初節句の時に、この人形を贈られるということもありまして、人形のもともとの意味というのは、やはり私たちに降りかかる災難を人形が引き受けてくれる、ですので、初節句の時に、人形を贈るというのは、生まれたこの女の子の役をですね、この人形が代わって受けてくれる、そういう無事に成長するという願いも込められているんですね。
お願いを込めた、印みたいなことなんですね。
無事に成長してほしいというその愛情ですね、気持ちが込められていますね。
ペットをこの可愛がるようなぬいぐるみの人形、おもちゃ代わりに大時流れみたいな、そんなことじゃなくて、 そういう厄を払いたいというか、この子が幸せに育ちますようにという祈りの証みたいな、
はい、
あ、それが最初やったんだ
な。そうですね、
あのお宮さんなんかで毎年あの人形を、はい、あの氏子さんに配って、
はい、
でそれをお願いしてあの神社へ持っていくと厄払いをしていただけるようなことがありますやんか、はい、あれ人形とか僕は初め人形人形言って、はい、笑われたんですけど、神を切り人形の形に切り抜いたものですよね、
はい、そうですね、
あれと人形いわゆるこのおもちゃとか今の言われるあのおひなさんとかの人形というのとは関係ないですか、は
い、あ、つながっているんですね。
やっぱりありますか。
そうなんです。やっぱりもともとこの3月の3日というのが、
はい、
3月の一番最初の実の日、あの蛇とか蛇の実ですね、
はいはいはい、そうですね、
実の日にですね、自分のその汚れを、まあ、悪いものを体から追い出すという、うん、そういう行事がもともと中国にありまして、
中国に、
はい、はい、でそれが日本にこう入ってくるんですね。で、まあ、その3月の その、まあ、3日の日に、はい、あのそういう自分の あの役を人形に移してあの流し去るというこの行事がやはり行われてきているという行事と、うん、あとやっぱりそういう人形にあの人の形をしているそういうあの神のものにまあ布がついたりですとか、うん、でそれがだんだんまあ人形になってくるという歴史と、うん、あとはその女の子たちがまあひいな遊びといってお人形遊びをするという、はい、
うん、
そういったものが相まって今のひな祭りの形になってくるんですね。
そういやあの神社とか神さんとかに関わるそういうお祈りのような、
はい、
お願いのようなあの 人の行った行事と、はい、それから子供に対する親の気持ちとしての役を払ってほしい、身代わりになってほしいというふうな気持ちの現れた人形と、はい、それがまたあのお祈りとかお願いであったものが今度はちょっとあのひいな遊びっていう、まあ、あの女のお子さんの遊びになったりして、
はい、
いろんな形になっていくんですね。
そうですね、まあ、人形がちょっとこう豪華に布なんかがこうくるまれて、まあ、お人形になってくるということと、あと子どもたちがそのまあ人形遊びをするというそういったことが相まって今のひな祭りという形になってくるんですね。
やっぱりまあ祭りというからやっぱりそういう年中行事といいますか、はい、
ええ、
そういう年中行事というのはだいたい神さん仏さんとの関わりも要されますから、
はい、
そういう意味ではこう似ているというかつながっているというのは分かりますね。
そうですね、もうね、うん、本当に年中行事ということを考えますと、うん、やはりあのお人形もあの飾るということがですね、やはり年中行事の一つ、まあ、家庭の年中行事の一つということにもなりますし、うん、はい、まあ、おひなさんを飾るときにお道具がたくさんあったりですとか、
そうそうそう、はい、お道具はいっぱいありますね、はいはい、
あとあのお膳がたくさんあったりですとかするとですね、
はいはい
はい、まあ、あのお家の方と一緒にこうお膳を並べたりしながら、うん、まあ、お膳のその配膳の位置ですね、お茶碗がこっちとか、うん、そういったものをこう家庭の中で一緒に学んでいったりですとか、
しつけになって、
そうですね、
はいはい、
あのお台所の道具をこう並べるときにそういうあの家事の一端をこう学んでいくです
とか、なるほど、ね、
そういったこともあの飾り付けをする中で、まあ、学んでいくということも、まあ、過去には行われていたことですね。
でお祭りと家庭教育とがこう裏腹になってちゃんとこうつながっているという、
そうですね、
ね、そういうこともあったんですが、
はい、
そもそもそのひな人形というのが、
はい、
あのまあ、飾られてその初節句に飾られるというふうなことになったのはもう江戸時代ぐらいですか、もっと前ですか。
あのお人形が今のような形にすごく、まあ、うん、段飾りになったりですとか、まあ、豪華になってくるというのはやはりもう江戸時代の中頃以降のことですね。
じゃあそのお祈りとか、
はい、
あの厄払いとかのためにそういう、はい、あの女の子 あの生まれた家ではそういうものを作ったりというふうなしきたりというのはもっと古くから中国から入ってきたとおっしゃいましたけど、
あ、そうですね、もともとのそのやはり人形というか、まあ、役を払うという意味では、
はい、
あの中国から入ってきた行事ですね。
それはもう随分古い時代から
です
ね、
はい、
でやっぱりそれはあの一般庶民じゃなくて宮中で 行われた、
ね、そうですね。やはりあの源氏物語 の、はい、あの中にもですね、あのそういう源氏がですね、光源氏があの人型で、うん、あの役割をするというそういう、ね、あの、はい、シーンもありますし、はい、
うん、でそういうこのずっと古い時代にあの行われていた、まあ、おひなさんをあの、はい、まあ、おひなさんっていうんかな、人型をあの役払いに使っていた時っていうのはあの流しびなとかありましたやんか。
そうですね。ですのであのおひな人形の中でも、はい、あの流しびなといって、はい、あのまあ、いろんな形ありますけれども、例えば、まあ、三俵というあの米俵の
両側のとこ
にあの人形を乗せて、はい、こう流すというあの風習が、
あ、それこそ役払いですね。
そうですね、川ですとか海に流すという風習、うんうんうん、今でもあの各地で行われていますけれども、はい、そういったものはやはりあのそういう自分の役を人形が受けてくれるという、そういう一つの、うん、あの残っている形です ね。
そういうものがだんだん時代とともに変化をしてきて、そしていつかそのおひなさんは女の子ですから、まあ、あの綺麗な着物を着た、
はい、
あのおひな様で、そこへ代理さんがついて、
はい、
一対になって飾られるというふうになってきますね、
はい、
でそれからもっとこうだんだんあの五段とか三段とかで段飾りが、
はい、
できませんか、
はい、
これになるともっと人形の数が増えてきますやん。
そうですね、
あれはどんな風になってるんですか。
あの例えばこちらにお飾りしているお人形ですと、
はい、
あのま、15人飾り、
15人飾り、
はい、というのがありまして、はい、あの一番その、ま、段になっていたりするとですね、うん、一番上が、ま、帯名と目びなの、はい、対がありまして、はい、で3人官女という
3人官女、
はい、3人の官女が
女の人、
はい、いますね、
は
い、
これは何か役割持ってあるんですか。
そうですね、あの一応あの官女ですので、はい、まあ、お世話をする係、
は
い、あのお世話の
代理さんやらのお世話をしないと、
は
い、
そうですね、で五人囃子という
五人囃子、
はい、
これは音楽される
そうですね、五人のあの可愛いあの男の子の姿でよくあの人形としては
あ り、 ます、
はい、ありますね。
でこれはどんな楽器を持ってるんですか。
そうですね、おのおの、はい、あの笛ですとか太鼓ですとか、
あ、笙も持ってありますな、笙の笛とか。
そうですね、笙の笛はですね、この五人囃子とちょっと離れたところにですね、あ、そうですか、あの雅楽のお人形がありまして、
雅楽、
はい、
そうか、これは特別なんですね、はい、ああそうか、うんうん、
それから三人市長というあの笑ったり怒ったり泣いたりしている、うん、あの市長が、
はい、
あの三人市長がおりまして、
はい、
でその両脇に随人というあの武官ですね、
弓矢を持っている
、はい、弓矢を持っている、はい、でこの人たちで全員で15人になってますね。
ああ、これがまあ人揃え、
はい、
だ宮中でその代理様とお姫お雛様をまあお使いしていろいろ用事をしたり、
はい、
楽しませたり、
はい、
あのする方が全部で集まれると15人最低固まるという方になります。
そうなんですね、うん、ただこれがですね、うん、やはりお人形のそのまあ、あのちょっとこう架空の世界といいますか、
ええ、
お人形というのはあの、まあ、大リビナーってよくあのおっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、はい、やはり宮中の憧れの世界なんですね。ただ宮中の音楽というと先ほど笙がありますねとおっしゃっていただいたように、はい、あの雅楽なんですね、
はい、そう
です
ね、
はい、でただここに並んでいるのは五人囃子といって、はい、おのおの音楽、
あ、こっちはのおの、
そうなんです。そうするとあの武家の音楽になるので、
あ、そうか、宮中はそうや雅楽、
そうなんですね、
で江戸の方、
そうですね、
武家社会では
おのおな、
おのおな、
はい、なのであの、まあ、この一つの世界の中は宮中への憧れもありつつ、あの楽
器は武家は武家で、
そうですね、あのおのおの、あの五人囃子があったりして、ちょっとこうそういうあの憧れの世界がこう混じっている架空の世界というのもありますね。
ただ人によったらといいますか、まあ宮中なら宮中、はい、武家なら武家の中で、
はい、
まあ、自分の希望といいますか気持ちで、
はい、
こんなのも飾りたいという時には、
はい、
増やしていかあるわけですが、
あ、そうですね、あの例えば、まあ、あの後世になってからだとは思いますけれども、はいはい、あのこの五人囃子の人形を、うん、あの雅楽を持ったあの
それに変えて、
はい、のあの人形なんかも 見てい
ただけますね。ここの中にも並んでます。
そうですね、あの雅楽を持った学人たちが、
はい、そうですか。あ、これはちょっと衣装も違いますもんね。
そうですね、あの持ってる楽器も、あの衣装も違いますね。
やっぱりそういうことになってくるんですな、はい、各々方の衣装と雅楽の人の衣装は違いますもんね、はい、
そうですね。
あ、それで持ってはる人の中に笙の笛があったりするわけ、はい、
そうですね。
はあ、なるほど、ちゃんとした工夫がしてありますと。恐れ入りました。そうですか。で、まあ、展示場に入らせてもらうと、もうたくさんの人形がいつものことですけれど、はい、所狭しと並んでますが、まあ、あのいろんな並べ方があって、
はい、
床にずっと並べてあるのもあれば、
はい、
段にしてあるのもあるし、
はい、
これ今入ったところ右側の大きなガラスケース、
はい、
それから左側の部屋の大きなガラスケース、
はい、
もうあふれんばかりのお部屋さんですが、
はい、
右側のこのガラスケースだけでも何十体ありますでしょう。そうです
ね、今回あのお人形だけですと、あの全部で約200体ほど。
うわ、そんなに並べてくださったな。でそれが今おっしゃったように、その時代時代、あるいはそれがあの宮中のものであるか、あるいは武家の社会のものであるかによって並べ方もの中身も違いますというの見たら分かりますもんね。それからあの床の間にはあの立ち雛が何体か並べてありますね。
立ち雛という、あの立ち雛というのがですね、実はあの人型になっているような形のお人形のことを言いまして、 はい、あれ立ってる姿なので、
はい、
あのお人形屋さんでは立像というふうに、
立像、はい、ね、
はい、あ、呼んでいるタイプ の、 あの立ってるお姿の人形ですね。
あ、そういうあの立ってらっしゃるお雛さんと代理さん、あのいくつかあるんですけれど、
はい、
大きなあの屏風の前に立ってらっしゃる、
はい、
あのおひなさんは 40、50 センチもあるような大きなものですが、
そうですね、
あれは立派ですね。衣装も立派ですね。
そうなんです。
あの衣装は何か特別のものですか。
はい、あのこの人形があの有足という、あの、まあ、決まり事、衣装なんかの決まり事を、まあ、守っているという、そういうあの衣装を着付けたあのお人形なんですけれども、はいはいはい、エイと言って、あの男性のこちょっとお帽子のところに、
お帽子の後ろについている長いも立ってるもんです
か、はいはいはい、そうですね、はい、あそこのところまで合わせると70センチ以上あるお人形なんですね。
あ、そうですか。
で衣装は昨年あの即位の儀式が
ありました。
テレビなんかでも拝見されて、
はい、令和が始まりました、
はい、いらっしゃると思いますけれども、その天皇陛下が、うん、あの儀式の時なんかに身にあのお召しになる香炉膳という衣装がありまして、
はいはいはい、
その香炉膳を、まあ、模した衣装を人形に着付けているんですね。
天皇即位の時の衣装、
はい、
それを着てらっしゃるんですか。
そうなんです。
すごいな。このおひなさんはめったにない
あの衣装があのこの色香炉膳というちょっと茶褐色のような
色
な
んです、
う
ん、独特の色ですね。
でちゃんとあの模様が入ってまして、
はいはい、
あの霧と竹と鳳凰と麒麟という、う
ん、はい
はい、そういう模様がちょっと四角くデザインされている
んです。これ決まったものなんです。
そうなんですね。
それまでちゃんと織り込んである、
はいはい、
すごいなあ。そういう布の織るところからやってあるわけ。
そうですね。あのお人形を作られたあの、まあ、私たち親しみやすく丸平さんとお呼びしているあのお人形ですけれども、あのそういうあの有足の決まり事ですとか、そういったことをちゃんと分かっているあの職人さんに布を織らせるですとか、
そうですか、
あの決まり事を守ってくれるようなあの職人さんを選んでいるわけですね。
あの丸平さんというお話が今出ましたけど、
はい、
その京都のお人形屋さん、はい、伝統のあるお人形屋さん、もう何百年も続いてるんでしょうね、
はい、250年
続いている
という、はい、老舗 の、 あのお人形屋さんなんですけれども、
はい、
やはりあの非常にあの技術が高いお人形を生み出されておりまして、はい、でまあたくさんのお人形をですね、あのやはりあの自分たちのところでも残したいということで資料室を作られておりまして、
うん、ですか、
はい、そちらの資料室からあの博物館お借りして
展示をしております。いや、貴重なもんですね、
はい、
そうですか。 前に一遍お伺いしたことがあったと思うんですけど、お人形屋さんっていうのは僕はね、
はい、
そこで人間の体の形の木とか紙とかで作って、はいはい、それに衣装を着せて、
はい、
で髪の毛をつけて顔を描いてというようなことを全部お人形屋さんでやってはると思ってたんです。丸平さんな丸平さん、ところが前に男女原さんからお話聞いたら、それはプロデューサーやねんと、
はいはい、
丸井さんっていうのはまあ人形、こういう人形を作るということを決めはる人、はい、実際に体を作り衣装を作りそれを着せ、
はい、
髪の毛をつけ言うてあげる、
はい、
そして顔までちゃんと描いていくっていうのは、それぞれが違う職人さんがそれぞれ家が別にあるんやということ。
そうですね、分業制で行われていて、ねということなんですが、で
それを全部集めて出来上がった時に丸平さんが出てくるという、はいはい、そうですね、
あの着付けをして、はい、その買い直りというあのこの人形のそのスタイルを決めるという、うん、あの腕をこう曲げたりですとか、うん、そこはあのお人形さんのところに戻ってくるんですけれども、
ど
一番難しい技術なんですね。
で、
このお人形を作る時にどういう文様にするかですとか、うん、そういう決まり事をちゃんとお人形屋さんは知っておかないといけませんので、
すごいですね。
そうですね、やはりあの職人さん、質の高い職人さんを抱えていられるですとか、
ね、
決まり事を分かっているですとか、
そうです
ね、そういったことが必要になりますね。
で今回の展覧会でも、
はいはい、
あの丸平文庫という特別出演、特別出展されて、
はい、
丸平さんのとこからドーンと出てきて、
はい、
こう飾り付けも手伝ってもらってというようなことを聞きましたが、
はいはい、
これはこの展覧会の会場でいうと、
はい、
一番左側西側の端のあのケースですよ。
そうですね、あの花見連といいまして、まあ、
花見連、
はい、
はあ、
お花見にこう集まってきた人たちが、
はあ、紅白の幕がダーッと後ろにあって、
はい、
広いお庭やなという感じですね。
そうですね、
屏風もいっぱい立ってるし、
はい、もう賑やかにあのお花見に集まってきたお人形たちという趣向で、
そんな感じですね、はい、これはおひなさんというよりもお花見の縁をやってらっしゃるお人形たちという感じ。
そうなんです、
全部で何体ぐらいあります？
60体以上あるんですね。60
人の人、はい、大人も子供もいはるし。
そうですね、本当に詳しく見ていただくとですね、
はい、
あのカゴの中に、
はい、
あ
のカゴの中に乗ってある人も、はい、
乗ってらっしゃる、
桜が咲いたあのお庭でいろんな衣装、はい、これこそ本当にお稲さんだけじゃなくていろんな衣装ですね。
そうですね、あの風俗衣装人形といいまして、うん、あのもともとはですね、あの例えばお雛人形の、うん、あの横に一緒に飾られて、うん、こう華やかにしたりですとか、
はい、
あと季節ごとのお人形がありますので、
はいはいはい、
お家に人形を飾ったりですとか、
はいはい、
そういった風にして飾られたお人形なんですね。
なるほどな、そうか、まあ、それから実際にこんな風景あったんかもしれませんよね。
そうです
ね、お雛さんがあってその周りに、
う
ん、あの宮中の お祝いの席の周りに、はい、あのいろんな人が集まってきて一緒に遊んではるようなことがあったかもしれません。
なぜそういうふうにこう思われたかというと、このお人形一体一体のお顔が全て違うんですね。
なるほど、
はい、そう、本当に生き生きとお人形たち自身が本当に集まってきたような、そういうふうにちょっとこう
一つずつ見たらみんな違いますよね、
お顔が違うというのが、
はい、本当にわらしべという本当可愛らしいお子さんの顔もあれば、ちょっと老けたおばあさんの人もいてるし、そんな人がいっぱい門前広げて座って、
はい、
でそこでごちそう食べはったり、
はい、
お酒飲んだはったりしてるし、片一方で踊ってはるし、
そうなんです ね、蹴鞠をしてたりですとか、
あ、蹴鞠までしてはる、
ね、はい、春日のつぼねというあのお名前のついてる人形も出てまして、
春日のつぼねさん来てはりますのか、
そうです、
そうですか、でまあ、それでまあお花も見てはる人もぼーっとお花見てはる人もいてるし、楽しそうな雰囲気、これあの距離寸法にしたら15メートルぐらいあるようなガラスケースに、
ね、はい、
ね、それに60人の人が集まっていろんなことをしてる場面、
はい、
これがすごいですね。こんな人形展ちょっとないんちゃいますか。
そうですね、今回初めて の、 あの展示ですので、ぜひ皆さん楽しんでいただきたいですね。
楽しいね、これは本当に楽しい飾り付けやと思います。それと、まあ、あの大きなお部屋の広いお部屋の中ほどにはガラスケースがポツンポツンと立ってるんですが、その中にもさまざまなお人形が衣装をそれぞれつけて、 見てくださいというふうに立っておられますが、この雪だるまみたいな転がしてるお人形は何なんですか？
これはですね、はい、雪遊びというお名前がついてはいるんですけれども、はい、実はもともとのお人形のお名前はシャトーの雪という、はい、名前がついておりまして、
なんでこんなことしてありますね。
昭和6年 の、はい、歌会の
歌会合わせ
の、 はい、テーマがですね、はい、シャトーの雪というテーマだったんですね。
ああ、そうでしたか。
はい、でその年にはそういうシャトーの雪の、絵が描かれたりもしてるんですけれども、はい、お人形の世界でもこのような雪遊びをしているという
シャトー。ああ、今年の歌会合わせの題に合わせて人形を作ったろう言って丸平さん作らかった。
そういうことですね。
えらいもんですな。
はい、
ああそうです、雅な感じがします。その向かい側に立ってるちょっと派手なといいますか大層な衣装をつけた女の人は、
はい、あれはうねめという名前 の、 女官のお人形ですね。
ああ、はい、これ綺麗ですね、はい、この人は何の役なんですか？
そうですね、この方も天皇陛下 の、 お世話をする、
はい、
そういう女官の一人になりますね。
またそういう役の人の人形を一体作らはったわけですね、はい、こんな人もいたんやでというのがこれでわかりますもんね。本当にさまざまな人形、セックの人形と言いますけれど、
はい、
このただただセックだけではなくて、その時代 の、 人形というのがどんなふうに人々の生活というのがどんなふうになってたかということがわかるような展示になってますね。それをセックの人形にまとめて展示をされている博士課記念手動博物館、これから帰ろうと思って玄関のとこ来たら、玄関のところに一つ大きなガラスケースありましてね、
はい、
その中に先ほどお話に出てきた流しびなの様子が、いくつか並べてあります。
そうですね、各残っている流しびなの風習のところから少しいただいた
俵の蓋の上に載せられた髪型、はい、人型はありますし、
はいはい、
これ竹の皮ちゃいますの？
そうですね、和歌山 の、 流しびななんですけれども。
あ、これ和歌山から来たんですか？
奈良でした。
あ、奈良ですか。そうですか。はい、それ、まるでちょうど丸太で組んだいかだのような形に見えますが、そこにおひなさんが寝かされて、
そうですね、
このまま流していくという、はい、そういうしきたりもあったんやというのは、本当に人形に関するいろんなことが分からせていただきました。楽しいです。とっても楽しませていただきました。
ありがとうございます。
毎年やってらっしゃるので、 あれまた出てるかなと思うと、違った形のものが違った趣向で並べられているという、本当に奥深いもんやなというふうにいつも思わせていただきました。今年も楽しませていただきました。
ありがとうございました。
ダニワさん、この展覧会はいつまでやってらっしゃいますか？
3月5日の木曜日まで開催しております。
まだもうしばらく時間があります、期間がありますので、皆さんどうぞご覧になってくださいませ。今日は博士課記念手動博物館セックの人形の展示を壇上原さんのお話で聞かせていただきながら拝見しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。